つながる掲示板12ページ。このコーナーは市民の皆さんからのお便りにお答えするつながる掲示板です。広報長崎の感想やまちづくりに関するご意見をプレゼントクイズのコーナーにお寄せください。掲載された方には図書カードをプレゼントします。お便り、今年の平和記念式典で中止になった城山小学校に通う児童の合唱の映像を市役所で見られると聞きました。記念は祈って念ずること。岩見町40代の方。市庁舎の大型ディスプレイで放映し、その後、ホームページで公開します。今年の平和記念式典で実施予定だった子どもたちによる合唱や演奏は台風の影響で中止になりました。そこで子どもたちが合唱や演奏をしている様子を動画で撮影し、市庁舎の大型ディスプレイで庁舎前広場に向けて放映しています。放映は午前11時2分から5分程度です。今後の放映スケジュールは次の通りです。表があります。放映日、学校名、曲名の順に読みます。12月8日金曜から12月22日金曜、長崎玉成高等学校、千羽鶴、ハンドベル演奏。12月23日土曜から12月30日土曜、城山小学校、長崎中学校、コラの御霊よ、合唱、千羽鶴、ハンドベル演奏。12月31日日曜から1月7日日曜、順心女子高等学校、長崎玉成高等学校、千羽鶴、合唱、千羽鶴、ハンドベル演奏。表、終わり。子供たちの平和への思いが詰まった合唱や演奏をぜひご覧ください。放映した動画は大型ディスプレイでの放映が終了したら、長崎の平和ホームページへ掲載します。写真があります。説明。子供たちが整列して合唱している様子です。写真終わり。調査課、電話 829-1147。 音楽で平和を訴えた被爆作曲家、木野文夫。今回放映したコラの御霊よ、そして来年の平和記念式典で山里小学校の児童が合唱するあの子、どちらも同じ人物が作曲したものだとご存知でしょうか。作曲者は市の職員だった木野文夫さん。妻と二人の子供と城山町に暮らしていました。原爆が投下された時、木野さんは市役所にいて、深夜まで近辺の消火活動にあたり、その後自宅へ向かいました。家族はどこかの防空壕にでも避難しているに違いないと念じながら歩きました。午前3時ごろに帰り着いたものの自宅は倒壊し、瓦礫も火災の熱で触れず、家族の手がかりはありませんでした。11日、自宅跡の瓦礫の下から 妻と子供二人の遺体を掘り起こしました。木野さんは愛する家族の遺骨をそうめんの箱に丁寧に詰め、強く抱きしめました。木野さんは、湧き流れる涙、尽きせぬ涙をどうすることもできない、憤り、悲しみ、複雑した感情が心の底から爆発した、と当時の気持ちを書いています。原爆の惨禍を忘れてはならない。戦争を再びやってはならない。そのために自身の被爆体験や原爆の生々しい実相を伝える必要があると思いました。木野さんはその手段として音楽を選びました。歌曲に共感してもらえれば平和への布石になるのではないかと考え、作ったのが、あの子や、子らの御霊よ、です。発表時には、聴衆からすすり泣く声が聞こえ、目頭を押さえる人も多かったそうです。あの子、より、永井隆史、作詞。壁に残った落書きの、幼い文字のあの子の名。呼んで密かに耳すます。ああ、あの子が生きていたならば。子らの御霊よ、より。島内八郎、作詞。澄み渡る白山の空、打ち開く鶴の港に、平和なる光見つれば。先生よ、子らの御霊よ。安らぎて、永遠に増しませ。原爆と取り組まなくては生きた甲斐がない、と語った木野さんは、その後も市役所に勤務しながら、原爆や平和をテーマに作曲を続け、原爆症のため、昭和45年に62歳で亡くなりました。参考。原子屋の歌声、被爆作曲家の手記、木野文雄著、長崎国際文化協会。写真があります。自宅跡に座る木野さん。資料協力、木野孝弘氏。説明。自宅跡は焼け野原となって、瓦礫が散乱しています。写真終わり。ちょこっと恐竜図鑑、鎧竜の背中、分類、草順亜目、鎧竜科目、産地、アメリカ、時代、白亜紀、学芸員小平さん、一見ただの石ですが、鎧竜という植物食恐竜の背中にある皮骨、皮の骨と呼ばれる骨です。骨の成分であるコラーゲン繊維が複雑に絡まり、特殊な構造をしています。腕や足の骨とは違い、敵の攻撃を防ぐ鎧となっていました。ワニなど、皮骨を持つ原生動物の研究から、皮骨には防御以外にもカルシウムの貯蔵などの役割もあったとされています。写真が2枚あります。説明。1枚目、鎧竜の骨格模型と、手前には大きな皮骨が置いてあります。2枚目、学芸員小平さんです。写真終わり。問い合わせ、恐竜博物館、電話 898-8000。編集こぼれ話。 10月28日土曜に長崎ブリックホールで遠藤周作の作品にちなんだ豆本制作体験がありました。豆本とは手のひらサイズの本。午前は大人向けの恋愛の豆本。午後は子供向けの可愛い動物が描かれた豆本を作りました。写真があります。説明。子供二人が豆本を手にして笑顔で写っています。写真終わり。